江東区議会議員の鈴木綾子です。ほぼ週刊あやこカフェラジオ第218回目の放送です。この番組では江東区のまちづくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。前回は地下鉄8号線豊洲住吉間の延伸について、江東区議会建設委員会の報告を交えながらお話をしていきました。今回は新庁舎特別委員会で報告された江東区役所の新庁舎建設の今とこれからについてお話ししていきます。よろしくお願いします。まずは区役所の新庁舎建設の基本情報からご紹介をします。現在の江東区役所は1973年昭和48年に建設をされ、築50年以上が経過をしています。施設や設備の老朽化が進み、今後も多額の維持や補修費が見込まれることから、江東区では築60年から65年を目安に建て替えを進めていく予定です。庁舎建設は計画から完成まで10年以上かかる大きな事業になります。昨年度からは基本構想をもとに整備内容を具体化する基本計画の策定が進められています。江東区議会でも新庁舎建設特別委員会が設置をされておりまして、私も今年度から委員を務めています。今回行われた委員会では導入機能の検討状況、建設計画の検討状況、基本計画策定に向けた区民等への意見聴取、ワークショップの開催など、この3点についてご報告がありました。順番にお話ししていきます。まずは導入機能の検討状況についてです。江東区役所の新庁舎では防災、交流、共同、環境性能、セキュリティの4つを柱に検討が進められています。江東区は水害リスクを抱える地域であるため、防災機能は特に重要になります。電気室やサーバー室、防災対策本部などの重要な機能は浸水しない上層階に配置をして、地下は極力設けない方向で検討をされています。現在も区役所の庁舎2階からになっております。また文化センターは平常時だけではなく、災害時には避難所として活用することも想定されています。この報告を受けての質疑ですが、私はこの導入機能の検討について、現在区役所とは別の場所にある江東区の保健所を新庁舎へ集約する考えがあるのかどうかについて質問をしました。区からは新庁舎内への集約を念頭に保健所については検討しているという答弁がありました。また建設費については690億円と試算をされておりますが、建設費が高騰している中で機能の充実と費用をどのように両立させていくのかについても質問をしました。区では現在必要な機能を整理している段階であるので、機能がある程度固まった時点で費用を算出する予定ということでした。また物価や資材価格の高騰についても、十分認識をしており、整備手法も含めて検討していくといった答弁になりました。私は、機能の検討だけではなく、なぜ今新庁舎が必要なのか、その検討の経緯などを区民の皆さんに丁寧に説明をして、合意形成を進めることも重要だということで意見を述べさせていただきました。続いて建築計画の検討状況についての報告がありました。区役所の新庁舎と文化センターについては、アクセス性や将来の使いやすさを考慮して隣に並べて配置する並列配置、または建物を分ける分棟を基本に検討が進められています。また浸水対策として執務階は非浸水階へ配置し、低層階には区民交流スペースや駐車場などを配置する方針とのことです。この報告を受けて私の質問は大きく2つです。1つ目は、建物の高さはどの程度を想定しているのかということです。区からは現在の検討しております1フロアあたり床面積の目安が約3000平米、床面積に対する執務室や会議室、倉庫等の床面積割合の目安が 70% という試算から、おおよそ12階から14階程度になるといった答弁がありました。もう一つの質問は、文化センター等に分棟した時の低層階に、例えば商業店舗などのテナントを導入する可能性についても質問しました。 まあ、区役所利用者の利便性向上になりますし、まあ、にぎわいも創出でき、まあ、テナント収入で収益性の向上や費用回収も図れるからです。まあ、新庁舎については多額の費用を投じての建設となりますので、まあ、テナント収入などの収入確保につながる稼げる庁舎という視点もぜひ取り入れていただきたいというふうに提案をさせていただきました。まあ、続いて3点目は区民意見の聴取について、区民向けの周知と区民意見を聞くワークショップの開催などについて、まあ、現状と今後の予定についての報告がありました。まずは新庁舎の検討状況を紹介するパネル展示を6月26日から始まる豊洲文化センターを皮切りに、まあ、高等図書館亀戸文化センターで実施をするということでした。また昨年度区民ワークショップや子どもワークショップで寄せられた意見なども紹介されました。今年は子どもワークショップを8月1日の土曜日に江東区役所で、区民ワークショップを8月5日の水曜日の夜間に江東区文化センターで行うということでした。この報告を受けて、私は夜間や休日だけではなくオンラインでもワークショップに参加できるように検討してほしいこと、まあ、現在もホームページで情報発信は行っておりますけれども、もっとビジュアル的に分かりやすくしていくこと、まあ、SNS を活用して広報を充実させることなどを質問要望しました。まあ、区の答弁としては、まあ、多くの区民が参加しやすいように昨年度は夜間に実施をしたこと、まあ、オンラインワークショップについては、まあ、今年度は実施の予定はないが今後検討していくということでした。まあ、委員会を終了後の6月26日の金曜日には豊洲シビックセンターで始まった、まあ、新庁舎と地下鉄8号線がどこまで進んでいるかというパネル展も見学をしてきました。まあ、イベント初日の夕方に訪れたんですけれども、お天気はあいにくの雨でした。まあ、展示では新庁舎の整備内容だけではなく地下鉄8号線延伸についても紹介をされていました。またこれまで実施した区民ワークショップの内容をイラストでまとめたグラフィックレコーディング、グラレコも展示されていて、まあ、区民の皆さんの意見がどのように寄せられたのかが分かりやすく紹介されていました。私が見学した時間帯はですね、私以外にはお一人しかご覧になっていませんでしたけれども、まあ、シビックセンター1階駅の出入り口にも近く出張所もあり、待ち合わせなどで利用される方も多い場所になります。まあ、新庁舎は、まあ、10年以上かけて整備を進めていく江東区にとって大きなプロジェクトになります。まあ、ぜひ多くの皆さんにパネル展示などをご覧いただいて、ワークショップにも参加していただき、まあ、新庁舎や地下鉄8号線について知っていただく機会になればと思っております。今回の区議会新庁舎建設特別委員会では、まあ、防災機能や建築計画だけではなく、まあ、建設や区民の情報発信など、まあ、今後の新庁舎整備で重要となる論点が議論をされました。今後も委員会や一般質問などを通じて、まあ、区議会で建設的な提案や議論を行ってまいりたいと思います。まあ、なお今回ご紹介をした委員会の内容や私の質疑資料についてはノートにまとめておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。あやこカフェでも取り上げていく予定です。まあ、それでは今回は新庁舎建設特別委員会についてお伝えをしました。まあ、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。江東区議会議員鈴木あやこでした。